知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。災害時の炊き出し準備についてです。日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介します。災害時の炊き出し準備はできていますか？災害時、電気、ガス、水道が止まった場合、家庭ではカセットコンロとお鍋でご飯を炊くことになります。炊飯器のように目盛りがなく火力の調整も必要ですが、皆さんはご飯を炊くことができますか？全国無洗米協会の調査では、自動炊飯器でなくお鍋とカセットコンロでご飯を炊くことができますかという質問に対して、炊けると答えたのは50代で 33%、 年齢とともに少なくなり20代ではわずか 12% でした。これでは災害時にご飯を炊くことは相当難しいと推察されます。できれば日頃から家庭でコンロとお鍋を使ってご飯を炊く練習をしておきましょう。また、例えば避難訓練では各自が持ち寄ったお米を実際に炊いてみると、初めてご飯を炊くということが現実味を帯びてきて、様々な準備不足や課題が見えてきます。岩手県のある栄養士さんのリポートに、被災直後は食材が手に入らなかったとあります。被災者に温かいご飯を食べさせてあげたいという思いが実現しにくかったのは、肝心のお米が入手しにくかったからです。お米ばかりでなく、米、水、かまど、燃料の5点セットがないと残念ながらご飯は炊けないので、避難所に備蓄が必要だと気づきます。ご飯を炊いた経験がないと、いざという時に慌てることになるので、今から訓練しておき、誰もがご飯を炊けるようにしたいものです。次に、釜でご飯を炊き、おにぎりを作る訓練についてです。避難所にはお腹を空かせた人々が集まってきます。仮に700人ぐらいだとしましょう。一人におにぎり1個として700個必要です。お米 100g を炊くと、ご飯はお米の2倍の 200g になり、大きめのおにぎりが1個できます。避難所に5升炊き 7.5 キロ炊きの釜と LP ガスが備蓄してあるとしましょう。これを使って、米の量とできるおにぎりの個数を考えて、早速ご飯を炊くことにします。米と水を計算し、米を洗います。米と水の分量は間違いやすいので注意しましょう。また忘れそうなのが、お米を水につけて吸水させることです。普段は自動炊飯器がすべてやってくれますが、お米は乾燥しているので、炊く前に水につけておくことが大事です。水量は洗った米が浸かる程度で十分です。その後、米をザルにあげて水を切ります。無洗米の場合も同じようにします。そして5升もの大量のご飯を炊くときは、普通の炊き方ではなく湯炊き法で炊きます。加熱が均一で炊きムラがなく美味しく出来上がります。先に測った水を釜に入れて蓋をして沸かします。沸騰したら水切りをしたお米を一気に入れて蓋をします。5分したら加熱ムラができないように、木のしゃもじや束ねた菜箸、大きめのすりこぎなどでかき混ぜ、再び蓋をして加熱を続けます。吹きこぼれそうになったら火力を弱めます。水がない状態になったら火を止め蒸らします。蒸らし時間はお米5升の場合はおよそ15分から20分程度です。これがご飯の湯炊き法です。 その後おにぎりにしますが、炊き上がったご飯を清潔に握る方法は東日本大震災の記録から学びました。茶碗や大きめの湯飲みを並べ、内側に少し大きめのラップを敷き、そこにご飯を入れて押し込み、ラップの四隅を集めて手に取り握ります。塩味をつけたい場合は米の 0.5% 程度の塩を入れて炊くと、ご飯を炊いた後で塩をつけるよりも均一に程よい塩味のおにぎりができます。塩味のほか、ふりかけもおにぎりの味付けに大いに役立ったようです。ご飯を炊く上で大切なことがまだあります。ご飯を炊くときは周囲の状況や空気を読んで安全を確かめてから取り掛かりましょう。発災直後は炊き出しが不可能な環境になっている場合があるからです。例えば災害が地震であった場合、発生直後は比較的余震が多発し、地割れや火災が発生しやすいので避けます。また発災直後72時間は人命救助を優先します。人手が集まりにくい場合は避けます。津波などによる崩壊物や浸水のための安全が保てない場合は避けます。発災直後は衛生状況が不良なため、感染症が発生しやすく、衛生状態の確保が確認できない場合は避けます。水道がストップした状態では手洗いができません。手洗いの水が準備されるまでは炊事を避けます。衛生状態が安定してから取り掛かりましょう。また強風、竜巻の発生が予測されているときは避けましょう。阪神淡路大震災、東日本大震災ではガスや水道が回復するまで長期間かかりました。その間、自衛隊をはじめ NPO、NGO、ボランティアがご飯を炊いて避難所の食事を支えました。被災者は温かいご飯とおかずというパターンの食事様式を強く望んでいたからです。これほど加工食品が氾濫していても、災害時に温かいご飯が食べたいという食文化は避けて通れないことを再認識しました。この現実を直視し、次女、共助、公助が共に力を合わせてご飯を炊くことに本気で取り組む必要があると言えます。ここでは災害時の炊き出し準備について、日本災害救援ボランティアネットワーク理事の奥田和子さんの記事からご紹介しました。災害時でも慌てず、必要な場合に速やかに避難を行うためには、次のことに注意して行動しましょう。まず、避難方法と避難の手順です。避難にあたっての基本事項です。1、災害時はテレビやラジオなどからの情報に注意し、正しい状況の把握に努めます。2、避難する前に電気のブレーカーを落とし、ガス、水道の元栓を閉めます。この作業を忘れると火元になってしまったり、水道が復旧したとき、家の中が水浸しということになりかねません。3、避難先を紙に書いて玄関に貼ります。これは安否確認が混乱しないためと、郵便などの対応のためです。ただし防犯上不安ならば、貼らないことも考えます。4、避難に必要なもの、貴重品を持ち出します。5、避難ルートは狭い路地を避け、なるべく広い道を通り、ブロック塀や自動販売機には近寄らないことです。6、避難に車は使用しません。ただし、山間地など徒歩での避難が困難な地域では、あらかじめ車両避難計画を作成してある場合に限り、車による避難が認められています。7、避難地や避難所の設営・運営に協力します。8、家族の安否を確認して自主防災組織が取りまとめている安否確認に協力します。 突然地震が発生した場合の特別な事項です。1、まず揺れが収まるまで安全なところで我が身の安全を確保します。2、揺れが収まれば素早く火の始末、消火をします。電気器具のスイッチや分電盤のブレーカーも切ります。3、山や崖崩れの危険予想地域は余震に備え素早く避難します。4、延焼火災が発生したり近所の危険施設に被害が見られた場合は素早く避難します。5、可能な限り生き埋め者を救出したり怪我人の応急救護を行います。6、家が使えるようでしたら安全を再確認しそのまま自宅で余震に備えることができます。7、避難するときは災害用伝言ダイヤル171に避難先などメッセージを入れます。8、避難ルートの安全を確認しながら冷静に避難します。9、まだ避難所が開設されてないときは市が開設するのを待つ、あるいは開設を手伝います。間違っても校門をよじ登ったり玄関のガラスを壊して中になだれ込むなどといったことは絶対にしてはいけません。10、避難所では避難者リストの作成や軽い怪我人の処置など避難者同士で協力します。普段からの準備として必要なことは、1、備蓄と非常持ち出し品をリストアップし持ち出せる状態になっているかチェックしておきます。2、避難ルートをチェックします。特に発災後には予定ルートが使えない場合があることも考えて複数のルートを検討しておきます。3、家族の安否確認方法をお互いに確認しておきましょう。ここでは地震などの災害時避難の手順についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の杉村さんに災害時に役立つビニール袋や新聞紙で作る防災グッズについて伺いました。それではお聞きください。
新聞紙を使ってスリッパとかゴミ箱とか食器の代わりになる器作り、それと今日はゴミ袋を使ってポンチョ作りをしたんですけども、そういうことの指導には割とそういうのが好きなんで、そういうことには積極的に参加させてもらってやらさせてもらってます。
じゃあまずポンチョから。
例えば突然の災害で避難してそこでもしちょっと外へ出たい時に雨が降ってたら、突然の災害で避難してるんで傘もないという時にちょっとゴミ袋でもあったらそれをちょっと切り抜いて加工することによって雨に濡れずに作業、外の作業、ちょっとした作業ぐらいはできるというので、そういうのを作ることを勧めています。こういう夏場あったらいいけど、冬場あったらやっぱりもう体温も奪われますし、できるだけ濡れないで作業ができたらそれに越したことがないんで、ある程度はねやっぱり災害時ですから我慢もしゃんなんけども、その中でも少しでも濡れないで済むあったらそういうことができたらと思うんです。でサイズがいろいろあるけども、それぞれの公民館とか避難小学校に避難したとかで学校にはそういうものは多分あると思うんで、そういうものを使えばハサミさえ出ればまた作れますしね。
なるほど。
角を残してそこと横の部分の一部を残してあとは切り開いていくということ、大人と子供とサイズが違います。今日作ってたんでしたら大人には90リッターのゴミ袋使ってたし、子供には45リッターのゴミ袋使ってました。
気に入ってずっと来ていた子どもさんいらっしゃいましたね。
はい、子どもさん喜んでくれたらね、私らも教えがいがあって楽しいですし。
そうですね。
で子どもさんが今日は女の子だったらちょっとお絵描きしてもいいって言ってマジックで模様を描いたりしている子もいましたし、そういうことに使ってもらったらそういう中でも子どもさん楽しんで使えてもらえるかなと思うんですね。
そしてもう一つ教えていただけますか。
スリッパですか。新聞紙を折り込んでスリッパ パーを作っていくことをやってたんですけども、まあ、冬場とかでしたら体育館避難したらその上履きなんて準備されてないんで、そういう時に足の冷たさとかもし物踏んで怪我を防ぐとかいうことで新聞紙があれば新聞紙でスリッパを作ってもう足をカバーして、まあ、暖も取れるし怪我も防げるというので、そういうことを進めているわけです。
すごいですね。足を入れてもこう崩れない構造になってるんですね。
結構強くできてます。今日はまあ主にゴミ箱を作ってたんですけども、あの普段でも机の上にちょっと置いといたらそれを大きいゴミ箱してることができますんで、そういうことの指導も今日やってたんです。
子どもさんたちどんな表情でしたか？
子どもたちに、ね、いつもこういうのしたら結構受けがいいんです。
じゃあ子供たちに教えてそれをお父さんお母さんに家でもね。
そうです。だからいつでも子供さんに家帰ってまたお父さんお母さんに教えてなと言ってやってるんですけども。
でもそういった意識って大事ですよね。
そうですね。ほんで普段からやっぱりやってなかったらなんか私たちでも忘れてしまったりするんで、できるだけいつでも何かの時にきっかけがあれば作るようにはしてるんですけども。
じゃあこれからも子どもさんに興味を引く、そして役立つものを伝えていただきたいと思います。杉村さんでした。ありがとうございました。
すみません、ありがとうございました。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。今回は防災士の杉村さんに災害時に役立つビニール袋や新聞紙で作る防災グッズについてお話しいただきました。この防災グッズについては奈良県防災士会のホームページでもご紹介しておりますので、合わせてご覧ください。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。大雨や台風は地震災害のように突然襲ってくるものではなく、いつ、どこで、どれくらいの規模でやってくるのか、ある程度予測することができます。テレビやラジオ、インターネットなどを利用して、雨雲の動きや注意報、警報などを確認し、早めの防災対策や避難準備をすることが肝心です。また、さらに重大な災害が起きる恐れが著しく大きい場合には、特別警報が発表されます。特別警報が出されたら、これまでの常識は通用しないと思ってください。生命や財産を守るために、一刻も早い対応が必要です。防災メモ。台風の時の強風や発達した積乱雲がもたらす竜巻など、猛烈な風は大きな被害をもたらします。屋内にいる場合、窓のない1階か地下の部屋などへ移動しましょう。即座に窓やドア、外壁から離れてください。浴槽や頑丈な机の下に入り、腕で頭と首を守るとより安全です。屋外にいる場合は、近くの頑丈な建物の中や丈夫な壁などの近くに移動しましょう。飛んでくるものから身を守ってください。竜巻が発生するときには、真っ黒い雲が近づき、急に暗くなったり、雷が聞こえたりします。すぐに安全な場所を探すようにしましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。